今度側から見ていきたいと思います。
中心部分は白馬で始まり白馬で終わっていて、白馬が特別なポイントとなっています。そしてこの白い馬に乗っている方がいます。その乗っている方とは誰でしょうか。まずは黙示録19章11から16節から見ていきましょう。ここで白馬に乗った方は忠実また真実、神の言葉王の王と表現されていますから、まさに主の実質を表した言葉です。つまり乗っているのはキリストであることがわかります。キリストに従ってクリスチャンも白い馬に乗り、神の軍となって再臨の時反キリストと戦い、キリストの軍が圧倒的な勝利を得るのです。次に6章2節ですが、弓が戦いを表すということと、白い馬の後に赤い馬、黒い馬、青ざめた馬と、いずれも悪いことばかりが続くことから、6章の白い馬に乗るのは反キリストだとする説がありますが、19章でも戦いの表現はありますし、裁きのはずの封印やラッパにも裁きでないことが含まれているので、それらは妥当ではありません。しかも反キリストは第4の封印の青ざめた馬のところで獣として出てくるので、封印の裁きに2度反キリストが出てくることはないでしょう。むしろキリストと考えれば19章と同じ白い馬に乗っていますし、黙示録では白は全て義を表すものとして使われていることを見ても妥当と考えられます。また6章19章とも冠が与えられているところも同じです。以上から6章の白馬に乗る方もキリストであり、白馬に乗る者の勝利はキリストの勝利、宣教の勝利を表します。観覧時代の初めにキリストによる勝利、つまり使徒の働き2章のヨエルの予言の成就である後の雨リバイバルの本格的な激しい働きが起こり、宣教の働きが全世界に一気に進んでいくのです。白馬はまさにキリストの勝利が大きく現れる象徴なのです。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。皆さんおはようございます。またインターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。非常にですね、今出来事がですね起こっていますね。特に日本からですね、イランの方にですね、安倍総理大臣が訪問した時に、日本のですね、タンカーがですね、魚雷とかですね、そういうものにですね、攻撃されているということなんですね。特にペルシャはホルムズ海峡ですね、その辺は日本のですね、やはりそういうその石油をですね、運ぶ船がもう往来しているわけですけど、そのですね、何日か前にですね、この日本のタンカーがですね、2隻ですね、1隻はですね、なんか魚雷みたいなやつがですね、横の方にですね、あれしたんですけど、不発に終わってですね、1隻はですね、なんかエンジン部分のですね、攻撃で燃えたりしてですね、非常に偶然ということはですね、ありえないわけですけど、日本のですね、総理大臣がイランにですね、訪問して、そこの大統領とかですね、指導者とですね、話して、中でですね、起こったということは、非常にやはりこれからですね、そういうやはりこのイランですね、そういう、断定はできませんけども、そういう情報がですね、なされているということで、非常にこれから 世の終わりですね、確かに黙食の時代の中にですね、やはり核がですね、使われて、いくということをですね、語られていますから、やはりそういうですね、一つのやはり、そういう今、戦争のですね、いろんなことの準備をですね、もう世界の国々がですね、まあ、されているようなことも起こっているわけですけど、私たちもですね、注意深くですね、備えをしていただきたいと思います。今日はですね、先ほど司会者の方に呼んでいただきました、黙食のですね、三章の方、今ですね、言葉がこう読まれたわけですけれども、この黙食の中に7つのですね、教会が語られているんですね。で、7つの教会は今、実質的にこの目に見える地上においてもですね、どっかの教会に属しているということなんですね。私たちの教会は以前はですね、スミルナの教会として、まあ、ちょうどですね、派遣の時ですね、フィラデルフィアに行こうとした時ですね、閉まってですね、その時はまだスミラの教会だったんですけど、そしてあとフラデフィア教会としてですね、この導かれたわけなんですね。7つの教会の中でフラデルフィア教会というのはですね、3章の中にも書いていますけれども、非常に重要なことなんですね。その教会がどういうメッシー、どういう働きをしていくかということなんですね。そしてこのフラデルフィア教会というのは非常にですね、神様がこの手にですね、敬虚してくださるという重要なですね、まあ、教会としてこう語られているわけですけれども、もう一度ですね、3章の実節からですね、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちが褒めるために全世界に来ようとして主の時にはあなたを守ろう、私はすぐに来る、あなたの冠を誰にも奪われないようにあなたの持っているものをしっかりと持っていなさいということですね。で、この地上にですね、住む者たちを褒めるために全世界ですね、日本だけでなく全世界に来ようとしている試練ですね、まあ、困難とか試練とかですね、どうしてこういうことが起こるんだろうとかですね、まあ、そういう事柄が起こるわけですね。まあ、日本にもですね、2011年に東北の方にですね、大きな津波と地震が起こってですね、まあ、確かに私たちが生きている時にですね、体験した中で一番大きなですね、津波と地震ではないかと思うんですね。マグニチュード9ですね。そして津波によって2万数千人がですね、津波でですね、大体亡くなったということなんですね。地震よりも津波ですね。そして多くのそういう地域にですね、この被害が被っている。今もですね、まだ復興されていない。そして東京電力のですね、この福島原発のですね、1号から4号機まではですね、今廃炉のことをですね、準備しているということで、まあそういう原発のですね、被害も本当に出たりしてですね、でこれからそういうですね、非常にやはり御言葉に出てくる事柄がこれから起こってくる時代を私たちは迎えようとしているということなんですね。でこれは非常にやはり私たちの時ですね、まあ、いつどういうことがどのような時になるかというのはですね、私たちは、まあ、聖書にはまだはっきりとですね、この時だということを言われていますけども、群れ全体ですね、語られている中に言うと、一つは中東和平ですね、中東和平を締結する。今アメリカとかですね、いろんな国々がイスラエルとかですね、またパレスチナの方にですね、いろいろとこうしているんですけど、しかし中東和平を締結するのはですね、アメリカでもロシアでも中国でもないんですね。どこの国が、どこの指導者がするかというと、EU ですね。今 EU28 カ国、まあイギリスがですね、10月か終わるぐらいに離脱するということで、その国の指導者がですね、この中東和平を締結するということですから、その時がですね、来た時に観覧時代の始まりということですね。で、観覧時代というのは7年間ですね。で、7年間の中で 3.5 年目に、この観覧中景況ですから、そこにですね、フラデルフィア教会、またスミラとかですね、いろいろな方々の中からですね、本当にこの神様が選んだ方々がですね、空中に景況されていくということですね。で、空中でイエス様とですね、お会いするということですね。で、そういう時がですね、この来るということをですね、その教会が与えられている教会がフラデルフィア教会ですね。で、一 人一人がですね、すべてのクリスチャンがすべて敬虚されていくことではないということなんです。イエス様は信じている、そして、いろんなことをですね、されていても、この神様のですね、語られていることに従っていかないとですね、この敬虚というのは導かれていかないということですね。で、その地上にですね、住む者たちが米のために全世界に来ようとして、死ぬ時にあなたを守ろうというのはですね、神様はこのどうして私たちを守ってくださるかというと、8節にですね、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたは少しばかりの力があって、私の言葉を守り、この私の名を否まなかったからである。すなわち、イエス様の言葉に従う。そして、イエス様を信じていることをですね、拒まない。はっきりとですね、イエス様を信じていることをですね、私たちははっきりとですね、拒んではならないということを知らないと、イエス様が十字架に変わるときですね、人として選ばれたペテロですね、ペテロとさえもですね、イエス様を拒んだんです。人として選ばれたペテロはですね、自分が状況はですね、不利になっている、人を恐れてですね、そしてあなたもこの人の仲間ですねとか言われたときですね、いや私はその人知らない、関係ないとか言ってですね、ニワトリが二度鳴くとき、イエス様はですね、あなたはニワトリが二度鳴いた後に私を三度知らないというですね、言われたんですけれども、その時はペテロはですね、いや私はたとえどういう中でも本当にこの命を捨てても従いますとですね、言ったんですけれども、しかし、ペテロはですね、やはりイエス様を拒んだんです。で、拒んだ後ですね、あと悔い改めてですね、彼は、本当にですね、ペンテコステの日に神様のですね、働きをするこの力を受けて、この人としての働きをしていたわけですけども、ここにですね、この私の言葉を守る、すなわち、御言葉ですね、御言葉をこう私たちが従っていく、御言葉を守り、そして、死んでいるイエス様の言葉ですね、拒まない。知らないとか言わない。いや、イエス様死んでますよ。たとえ自分がですね、命を失うようなことがあったとしても、私はイエス様を信じて従っていますよとですね、はっきりとですね、言わなければならないんです。で、そういうことをこう、私たちは忠実にですね、神様の働きの中に従っていくとき、また神の御心ですね、神様が言われたことに従っていく。そして、賜物の恵み、カリスマの働きですね、実際的な賜物の働きを用いていくとですね、そしてあと聖霊に、やはり先週はペンテコステでしたけれども、聖霊にこう満たされていく、聖霊を受けないと祈ったり御言葉を読んだり礼拝したりするということがですね、できなくなるんです。確かに聖霊を受けなくてもですね、聖書を読んだり祈ったりすることはできますけれども、深くですね、神様のことをですね求めようとするとき、やはりこの聖霊のバプテスマを受ける。先週ですね、ペンテコステでしたけれども、弟子たちが120名ですね、祈っているところに、この神の霊が注がれてですね、彼らはこの異言をこう語り出したとですね、語られているわけですけれども、本当にこう異言を語ることを通して、神様のですね、この恵みというのが深くですね、分かるんですね。ああ、私はこの時に、この聖霊のバプテスマを受けたということをですね、体験するんですね。やはりペンテコの日に弟子たちがですね、そこから120名のですね、弟子たちがですね、変えられていった。力強くですね、人々を恐れていた、ユダヤ人を恐れていたですね、人たちはじめ、弟子たちはですね、その時からですね、人を恐れなくなったんですよ。そして福音を語ること、伝道すること、また神様のですね、働きをすることをですね、喜びとしてですね、彼らはですね、そこから初代教会がですね、始まって、そこから全世界、そして今日に至るまでですね、その時から今日までずっとですね、受け継がれてこう来ているわけですね。で、この試練ですから、本当に私たちの試練というのはですね、どういう試練かですね、災害による試練もありますし、またですね、飢饉が起こったり、食糧難が起こったりしてですね、食べるものがなくなったり、人間にとってですね、一番きついのはですね、着るものがないとかですね、車がないとか、そういうことよりも、いざですね、食べるものがなくなったら、これはもう本当にですね、一番命に関わることですから、 やはりそういうですね、この自然とかそういうことが来た時ですね、やはりあの一番やはりあの大変だと思うんですね。まあ、災害も起こったり、飢饉も起こったり、またですね、迫害とか困難、まあ、クリスチャンであるゆえに、信じているゆえに、そういう迫害も許されたりということも起こってくるわけですね。で、その時に私たちはですね、簡単にですね、このそういうことからに対してですね、妥協しない。妥協しないということですね。妥協しない。世の人たちと同じようにですね、イエス様をですね、拒んだり、否んだり、イエス様をですね、から離れてしまってですね、歩んでしまうならばですね、その後ですね、大患難時代の中にいるとですね、もっともっと大変な時代をですね、迎えていかなければならないわけなんですね。で、私たちは今、信仰のですね、歩みを通して、本当にこう、信仰を通して、私たちはですね、握っている、持っているものをですね、このあなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。神様を信じている信仰ですね、そして与えているこの飯とか働き、そういうものをですね、しっかりと握って、イエス様はですね、地上再臨の前に私たちは空中、敬虚されていかなければなりません。空中において神様とお会いするということですね。そして地上再臨するときは、イエス様はですね、数千数万という、というだけの民をですね、引き連れて、この地上にですね、再臨されるか分かりませんけど、私たちもですね、空中にまず敬虚されていく。これがですね、私たちのもう残された人生の中でですね、そこに向かってクリスチャン生活のですね、歩みをですね、していかなければなりません。皆さんがですね、これから何十年先、いうことはですね、分かりませんけれども、もう目に見える状況の中にですね、それほど長くはないと思いますね。ヨーロッパの状況を見ても、また世界のですね、状況を見ても、神様はですね、今この時ですね、本当にこう、私たちはですね、備えていく必要があります。備えなしですね、何でもこうできるというわけではないですね。やはりそれなりの準備をですね、しておかなければなりません。その準備を私たちがどのようにして、備えておくかというのはですね、やはりこう教会のキリストの体の中にしっかりとつながって、そしてこの神様のですね、体のある教会に、属しておくということですね。やはりこのキリストの体から離れてしまうとですね、世のサタンの支配の中にですね、置かれてしまいますから、本当に世のいろんなものにですね、影響を受けてしまうということですね。私たちは世にある生き方ではないんです。世の人たちがですね、生活するようなパターンで私たちは生活するということではないんですよ。ここをですね、はっきりとこう意識して変えてですね、神様にあるものをしっかりと私たちが持っている。で、皆さんが最終的に問われるのは信仰なんです。信仰があるかないか。まあ、聖書の中に、ヘブル書の中にですね、この神様はですね、信仰がなければ神に喜ばれることはできない。神様が見ているのは私たちのですね、信仰なんです。神様を信じて、信頼しているのか、神様に頼ろうとしているのか、神様にですね、この従って生きているのかという、そういう部分がですね、やはり神様はですね、見ておられるですね。私たちは今、いろいろとですね、もう毎回毎回ですね、こういう事柄をこう聞いていますけども、しかし実際に自分の霊の中にですね、それが締め付くまで何度も何度もですね、それをですね、この従っていく、祈って求めていかなければならないんですね。まあ、あるですね、柔道選手がですね、ある大会にですね、出て、いつも勝っていた選手だったんですけども、しかし決勝の時ですね、負けてしまって銀メダルを取った、女子の柔道選手のですね、お話ですけど、ある時、あるラジオ番組の中でですね、語っておられたんですね。どうしたら一本、柔道ですから一本ですね、この背負い投げとかなんかでこう勝利していくんですが、そのやはりこう自分のですね、勝ち方をどのようにして、この決めていくかというですね、そういうこのものをですね、毎日毎日ですね、そういう状況の中で、訓練してですね、そしてこういう時にはこういうような柔道の仕方でこう勝利していくという、自分のやはり勝つ一本を取るというその最高のですね、技術をいつもこう磨いて、そしてその技術でですね、柔道をして一本で勝てるようなですね、そのことばっかりですね、毎日毎日ですね、いろんな角度を変えたりいろんなことを変えてですね、やっているということですね、お話しされていましたけど、 私たちも本当にですね、イエス様を本当にこう主として従っていくとき、やはりいろんな問題がないときはですね、問題はないんですよ。しかし皆さんにいろんな困難が来たとき、突然ですね、まあ親が亡くなったりとかですね、自分が病気になったりとか、いろんなことが起こってくるとですね、心はですね、やはりこの動くわけですね。心は動くんですよ。人間というのはそれほど強くありませんから、そういう時にですね、本当にこの心が動いてですね、どうしようかどうしようかとかですね、思う時があるんですよ。私も去年ですね、定期検査ですね、市の方からですね、ちょっと状況の定期検査を受けている病気の中、病気が数値がですね、何か特別にちょっと悪い数値が2つあったということです。もう一度再診して病院に来てくださいという、南部保健センターの方からですね、そういう手紙が来たんですね。でその時別に私は何とも思わなかったんですが、いざですね病院に行っていろいろとですね調べたらですね、がんの疑いがあるとですね、まさか自分にはがんなどは起こらないなと、脳梗塞とかですね、脳溢血は家計的にはですね、そういうこともあるけれども、しかし自分にはがんとかちょっとほど遠いようなですね状況で、そういうことは全くですね自分の体に対してですね思っていなかった。そしてエコー検査をしたらですね、ちょっとなんかこういうことで、そして CT とかですね MRI といったらがんがですね、膀胱がん、尿管がんがですね、膀胱の方から尿管の方にですね、そのがんがですねくっついていくような状況ですね。そして一瞬ですね、もうそういう状況で、そしてそのお医者さんがですね、いやこれはもうこうして手術して、そしてもう人工肛門をつけなきゃいけないとかですね、もうそういう話聞くとですね、もう本当にですね、自分はこうイエス様を信じてですね約40年ぐらい、歩んできているんですけど、本当にですね一瞬ですね、やはり動揺したりですね、また家族もそうですが、息子、特に息子はですね、長男がですね、えらいですね、もうショックでですね、そういう状況の中にあったんですね。で、その時、ずっとですね、思ったことはですね、本当に私あることをですね、私はこの手術はしない、人工肛門はつけないですね、人工肛門というのはですね、全部取り除けてですね、そして管をつけて、そして、排出するというですね、ちょっと人間的に言うとですね、ちょっとしたくないなとですね、ちょっとこれだというようなことでですね、必ず私はもうこの手術もしない、人工肛門をつけないということですね。そうしたらですね、抗がん剤治療を2回ですね、21日のやつを2回ですね、受けた後にですね、CT を取ったらですね、そうしたら今度はですね、リンパの方にですね、腰の骨盤と両方とリンパ、腎臓の方に、腎臓の近くの方にですね、リンパに、3箇所にがんができたということでですね、その後、治療をですね、していくんですけど、今回はまたそれのプラスですね、放射線をやることで、放射線をですね、33回やったんですけども、放射線したらもう手術はできないんですね。そしてそういうことで、ですね、神様は本当にこう、この子のがですね、人工肛門とかそういうのをつけたくないとですね、思っていたらですね、これからどうなるか分かりませんけど、今の段階ではですね、人工肛門をつけない、手術もしないということでですね、神様は本当に憐れんでくださってですね、でそういうやはりいろんな困難とかですね、病気とか自分自身ですね、親とかですね、そういう関係で病気になったり、自分自身が病気になったりしてですね、さまざまなですね、やはりこの心はですね、やはりいろいろとこう弱くなってしまってくるということが起こってくるんですね。でしかし私たちはたとえどういう状況の中でも、主は共にいてくださる、世の終わりまでいつも共にいてくださるというですね、やはりこう御言葉をやはりしっかりとですね、握って守っていく。で私も御言葉がですね、ヨハネのですね、11章の御言葉でもですね、でヨハネのですね、11章のですね、4節ですね、このラザロのところですけども、イエスはこれを聞いて言われた、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです、 神の子がそれによって栄光を受けるためですというですね、この御言葉をですね握ったんですね。でこれを告白してですね、まあ昨日はですね、まあ父の日だったから息子たち夫婦と一緒にですね、ちょっとプレゼントしてくれるということで一緒にいた食事をしたりしてですね、まあその時明かししたんですね。お父さんの病気はがんだけども長男にですね、心配しなくていいよと、死なないよと、今すぐ死ぬわけじゃないからでこの御言葉をですね告白して言ったんですね。まあ長男は教会から離れたら生きていますけど、まあ、そういう時ですね、確かに御言葉なんですね。私たちが本当に、皆さんの取りなしをしていただいていますけど、確かにその御言葉をこう握って、その時ですね、はっきりとですね、この病気は死で終わらない、神の栄光のためだ、そのことによって、イエス様がですね、栄光を受けてくださるということで、それを握っていて告白していくとですね、どんどんとですね、私の体もですね、同じようにこうキートルダーをですね、まあ、6回打ってるんですけども、放射線治療の終わった後からですね、だいぶ体の、まあ、元気になってきたんですよね。で息子はいいんですね、声がだんだん元に戻ってきたねとですね、まあ、以前のように声ですね。で確かに病気とかいろんなものがあるとですね、声がですね、出なくなるんですね、まあ、小さい声になったりですね。しかし体が元気になってくるとですね、声にも力が出てくるし、まあ、最近よく思うことはですね、賛美もですね、ずっと以前はですね、立っているとですね、頭がフラフラしてですね、ちょっときつい状況があったんですけど、今はですね、だいぶ礼拝の中に立って賛美して声も出してですね、まあ、メッセージもですね、声もですね、だいぶ出るようになってですね、確かに神様がですね、自分の体の中のですね、触れておられるということですね、体験しているんですね。それで私はそういう泌尿の方ですから、トイレがですね、以前はもう近くてですね、もう夜中はですね、何度もトイレがですね、起きていかなきゃいけないけども、睡眠不足になったりしてですね、体もちょっと大変だったんですけど、今はですね、本当に夜中ですね、本当に12時過ぎに寝たらですね、もう1回だけですね、夜中起きる、まあ、それからちょっと早めに寝ると、やはり5時半とか6時にから2回ぐらいトイレ行きますけど、それ以外ですね、ずっと今ですね、朝もですね、そんなに寝ないで体がですね、守られているんです。で神様は本当に私たちですね、神様に従うとき、たとえどういう状況の中にあったとしても、これからこういう リバイバル終末の時に、また殉教の後にですね、一つのこの大きな揺るがしというのがですね、これから起こってくる患難時代ですね。でその患難時代の始まりがですね、中東派へ反キリストがですね、中東派を締結する、もうそれが終わったら3年半ですから、もう私たちの残された人生の中でですね、そこに向かって私たちは生きていくんです。もうそれしかないんです。自分の将来ですね、何十年先でですね、どうだこうだということも必要かもしれませんけど、皆さんがですね、考えなければならないのはですね、もうこの患難時代に向かってですね、そこに向かって信仰生活の歩みをしていく、神様に従い続ける、与えた使命を全うする、そして神であるものをですね、しっかりと握ってですね、空中にですね、提供されていくというですね、これはおとぎ話と何でもないんですよ。これが実際に起こってくることなんですよ、皆さん。これは実際に起こってくるんですね。このマタイの福音書24章25章にも書かれていますけれども、この書かれている事柄がですね、これから一つ一つ起こってくるんですよ、私たちの生きている人生の中で。で私たちは必ずそういうですね、神様の言葉のものがですね、語られている事柄がこれから起こり、またそのことが成就していくわけですね。で私たちはこの世の終わりまでいつも共にいてくださる主が共にいてくださる、で皆さんを助けてくださるのは、実際にはですね、全てをですね、人とか親とか兄弟がですね、皆さんを助けてくださるのではないんです。神が助けてくださるんです。神が私を助けてくださるから、私がどのような中でも神は共にいてくださるからというですね、やはり御言葉にですね、信頼を置いてですね、神様に従ってまいりましょう。これからの時代というのは非常に迫害困難というですね、試練が起こってきたり、また信仰が試されてきますけれども、しかしあなたの持っているものをしっかりと握って いなさいと、それを手放すことなく、私たちはですね、神様が本当にこう語られたことにですね、従順に従って世の終わりまで祭事に向かってですね、さらに信仰の歩みをですねしていきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、御言葉を通し、私たち一人一人の与えた信仰、また召し賜物の、またキリストの体の中において、その使命を全うし、また敬虔に向かって信仰の土台を最後強めてくださり、あなたが私たちを敬虔してくださるようにお願いいたします。どうぞあなたの恵みによって私たちをさらに祝福ください。それでは一人一人ですね、ご自分の病気、病であるならば、そういうところのために神様にですね、神様は私のこの病気を癒してください、病を癒してくださいとか、精神的に癒してくださいとかですね、神様にですね、しばらく祈っていただきたい。その前に悔い改めていきたいと思います。天のお父様、どうぞ今私たち人々の体の病んでいるところに、キリストの歌いたい打ち鳴らされた血によって触れてください。あなたは癒しの主なる主、あなたは死人をよみがえらせ、また盲人の目を開けてくださり、足苗の足が立ち、また目の見えない方々の目が見えるようになった主です。あなたの癒しと力と今解放を与えます。イエスキリストによって人々の体の病を、イエスキリストによって完全にこの鼻でされ、人々の体と病気を完全に癒されよ。私は主よ、あなたを癒す。キリストの打たれた打ち傷によって人々の体に癒しを宣言する。キリストの名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、一人一人に触れてください。また問題に触れ、神の力と勝利を表してくださいますようにいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあらふは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かにとぼしえにありますように。アーメン。それでは